さあ今日見ていきます箇所には皆さんがよく知っておられる2つのお話が記されています、まあ、いわゆる5000人への給食、そして水の上を歩かれるイエス様と呼ばれている2つのお話です。まあ、通常でしたらきっとこの箇所をね、一つずつ一週間ずつ見ていって、そこから多くのことを学ぶのかと思いますが、今日はこの二つのお話を一緒に見ていきたいと思っています。まあ、今日のようなお話、すなわちイエスが奇跡、素晴らしい御業をされたお話を私たちが読むときに、どうしても私たちの意識、私たちの思いはその奇跡そのものに目が向いてしまう傾向があるかなと思うんです。今日の箇所で言うんでしたら、5000人の人、いやこれは男性だけですから、女性子供も含めたら1万以上いたと言われている人たちに、たったの5つのパン、2つの魚が行き渡り、全ての人のお腹が満たされたというその奇跡です。またイエスが湖の上を歩かれた、これはまさに奇跡中の奇跡と呼べるような本当に神々しい出来事でありますが、そんな奇跡そのものに私たちの思いがいってしまい、どうしてこのようなことができたのか、どのように起こったのか、先ほどの暗証聖句ではないですけども、それを立証したり確かめたり、その原因を突き止めたいというような思いを持ってしまう人もいるのではないかと思うわけです。しかし今日はその奇跡にちょっと目を向けすぎるのではなくて、2つ考えたいことが、この奇跡が行われた場所、そしてこの奇跡が行われた時、場所と時、そしてこの2つのお話に共通することから、神様の素晴らしさをご一緒に味わっていけたらなと思っています。さあ一つ目の出来事、13節から見ていきましょう。それを聞くとイエスは船でそこを去り、自分だけで寂しいところに行かれた。群衆はそれを聞き、まちまちから歩いてイエスの後を追った。それを聞くと何を聞いたのかということですが、それは先週のお話を思い出してください。14章の前半でしたが、その地方を治めている国主ヘロデが数々の見業、まあ、奇跡を行うイエスのことを、自分が処刑したバプテスマのヨハネの生き返りではないかと言い出したという知らせがイエスのところに届いたということなんです。まあ、すなわちヘロデがイエスに関心を持ち始めた。それはいい意味での関心ではなくて、こいつはどのように何かしなければいけないのではないかというような悪い意味で関心を持っていることを知り、イエスは一人だけでどこに行かれたか、寂しいところに向かわれた。船に乗ってガリラ湖を渡り、誰もいないような寂しいところに行かれた。15節には、ここは人里離れたところです、ね、湖を渡り、さらに誰もいない町や村からは離れたところ、ということはこの聖書の時代は荒野と呼ばれている場所です。人々がいない荒野にイエスは向かわれました。まあ、それが寂しい場所ということですが、しかしその寂しい場所であるにもかかわらず、そこが寂しい場所ではなくなってしまうんです。それは1万人近い群衆が、今で言うならフォロワーがイエスについてきてしまったわけです。イエスは船で渡りましたが、群衆は陸を通ってイエスの後をついてきてしまったわけなんです。1万人が荒野に集まったら、なんかのフェスかなんかをやってるようなにぎわいになるわけです。そしてそうこうしているうちに、だんだん日が暮れ、夕暮れ時になってしまい、そこでイエスの弟子たちは心配をし始めるわけなんです。ここにもう一つのポイント、場所ではなくて時、夕暮れ時という、ことが 書かれています。もちろん人里離れたお店も何もないような場所ですから、どのようにお腹を空かした人々が食事をすればよいのか、弟子たちに考えられることはもう自分たちの手に負えることはできないから、どうぞイエス様、彼らも解散させて帰らせて自分たちで食事を取らせてくださいというわけですが、イエスは違いました。16節、彼らが行く必要はありません、あなた方があの人たちに食べるものをあげなさい、あなた方すなわち弟子たちで何とかしなさいと命じられるわけなんです。そして弟子たちは自分たちの持ち合わせのお金を見ても足りない、それでそこにいる人たちに問い合わせてみると、見つけることができたのはたった5つのパンと2匹の魚でした。そしてそれを、しぶしぶイエスのところに持って行ったのでしょう。それを見たイエスは群衆を草の上に座らせ、その5つのパンと2匹の魚を取って天を見上げて神を褒めたたえると、なんとそれは不思議にもその5つのパンと2匹の魚が1万人を超える群衆全員に十分に行き渡るほどに増えていったということなんです。その時の光景は絵だとか、映画だとかそのようなことしか見たことありませんが、きっと驚くばかりの光景であり、イエスについてきてお腹を空かしていた群衆たちは彼らの空腹が満たされ喜びで満ち溢れていた、そんな情景が思い浮かぶわけです。そしてなんです、その出来事が出てこないですね、終わった後イエスはお腹が満たされた群衆をとりあえず解散させ、弟子たちだけで船に乗り込ませ、向こう岸に渡るように、また元の場所に戻るように命じ、イエス様は今度こそ一人になろうと山に登られたと書かれてあります。ここからもう一つのお話が始まります。解散した群衆、山に登られたイエス様、そして自分たちだけで船に乗せられた弟子たちはガリラヤ湖を渡っていたわけですが、弟子たちの中にはガリラヤ湖で漁を営む、漁師のプロたちがいたわけですから、船の操縦にかけては長けていたにもかかわらず、そんな彼らを苦しめるような強風、しかも向かい風が吹き荒れたガリラヤ湖であったということなんです。いいですか、この2つ目の出来事、場所は向かい風、強風の吹くガリラヤ湖、そしてそんな向かい風に悩まされていた弟子たちに起こったのが25節からですね。ご一緒に読みましょうか。3、はい。夜明けが近づいた頃、イエスは湖の上を歩いて弟子たちのところに来られた。イエスが湖の上を歩いておられるのを見た弟子たちは、あれは幽霊だと言って怯え、恐ろしさのあまり叫んだ。いいですか、二つ目の出来事は強風吹き荒れるガリラヤ湖、そして時は夜明けが近づいた頃。思い出してください、彼らは日の沈む頃船に乗り、そしてガリラヤ湖を渡り始めました。夜明けが近づいたとありますから、彼らは湖の上にも何時間もいたということなんです。強風と格闘しながら、もう時は何時間も過ぎており、きっと体力的にも、また向かい風に立ち向かう気力的にもだいぶ疲れ参っていた時だと思うんです。そんな明け方近くの暗闇の中、遠くを見ると誰かが水の上を歩いて近づく、今の時代暗闇になるということはなかなかないと思いますが、その当時電気もないです。湖の上ですから火もそんなに使えたわけではないでしょう。本当に暗闇の中を誰かが近づいてくる、 と、それは恐ろしさに、とても恐ろしい出来事だったと思い、弟子たちもすかさずあれは幽霊だと叫ぶわけです。きっと私たちがいてもとても驚いた出来事だと思うわけなんです。しかし先ほども言ったように、ただの暗闇ではなく、彼らとしては本当に気力的にも体力的にももうだいぶ限界に近づいていた、そんな夜明け前の出来事、そこに近づかれたイエス様を幽霊だと勘違いした彼らにイエスは言われるわけです。27節、すぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはない。しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われるわけです。そしてそのイエス様である、彼らの主であるイエス様から語りかけられた弟子たち、即座に弟子の一人ペテロが、28節、ペテロが答えて、主よ、あなたでしたら私に命じて水の上を歩いてあなたのところに行かせてくださいというわけなんです。そしたらそのペテロに対してイエスは、来なさいと水の上から命じるわけです。そしてペテロは怖がりながらも水の上に降り立ち、一歩ずつイエスのもとへと歩き始めますが、強風吹き荒れるガリラヤ湖、その風に怖くなりイエスから目を離し、自分の足元を見たときにペテロは沈み始めてしまい、驚いたペテロは、主よ助けてくださいとそこで叫び、そんなペテロにイエスの手が差し伸べられて彼が、助けられるわけなんです。さあ、今日読んだ2つの箇所が今お話しした2つなんです。一つは寂しいところで行われた奇跡でした。すなわち荒野と言われている場所です。そして荒野と言いますと、もう聖書よくご存知の皆さんはよくわかると思いますが、聖書の中では荒野とは象徴的な場所として登場してきます。それは荒野、私たちの信仰が試される場所として出てくるわけです。エジプトから救出されたイスラエルの民は、荒野の40年間さまようことによって、彼らの神に対する信仰が試された場所でした。イエスご自身も公な活動に移る前に、荒野にて40年ではなし、今度は40日40夜サタンの誘惑を受けた場所も荒野でした。そして今回この寂しい場所荒野で信仰が試されたのはイエスの弟子たちでした。何もない荒野、群衆を解散させてくださいとイエスに頼んだ弟子たちが、あなた方であの人たちに食べ物をあげなさい、あなたが何とかしなさいとチャレンジを与えるわけです。どう見てもお金も持ち合わせていなかった、誰も何も持っているような人たちではなかった、そんな中で1万人を超える人たちに食べ物を与えることは不可能でした。見つけたところ5つのパン2匹の魚しか見つからない、どうやったって無理な状況であるにもかかわらず、彼らが自分たちで見つけることのできたたった5つのパン2匹の魚をイエスのところに差し出した時に、その何もない荒野で1万人以上の人々に食事が満たされる奇跡が起こったわけなんです。もう一つの場所は、逆風吹き荒れる船のガリラヤ湖の船の上でした。何時間も必死に船を漕ぎ、体力も気力も尽きそうなそんな時に、イエスが弟子たちの前に湖の上を歩いて近づいて来られるわけなんです。湖も荒野と同様、向かい風が吹き荒れる 決して居心地の良い場所ではありませんでした。それは弟子たちの忍耐、そして試練が求められた、そんな場所であったということなんです。ですか、場所です。そして次、時なんですけれども、二つに共通する時とは、パンと魚の奇跡は夕暮れ時、これから夜を迎えようとしている時でした。そして湖上での奇跡はまさにその後、夜に起こった夜明け前の出来事なんです。すなわち二つのお話に共通しているのが夜という時なんです。そしてこの箇所、勉強している時にある牧師が、これは恵みのリズムであるということを説明されており、私はなるほどなと思わされたわけなんです。普通私たちのリズムは朝起きて一日が始まりますよね。そして夕方仕事を終え休む、朝から夕へと始まるリズムでありますが、聖書のリズムは違うんです。創世記を読んでいただきますと、夕があり朝があった、朝があり夕ではなくて、夕があり朝があったと、夕がスタートなんです。まあ、イエス様の、時代、まあ、十字架の箇所などを見ると、一日の始まりは日暮れからなんですよね。日が沈まった時から次の日が始まる、まあ、まさにここに基づいているわけなんです。いいですか、聖書の一日とは夕方から始まり朝へと続く、そんなリズムなんです。夜私たちはあまり活動はしません。もちろん夜働かれる方もいるかと思いますが、多くの私たちは夜は活動をやめ休む時間です。すなわち暗く何もできない、夜には光がなく暗闇で、まあ、人生の夜などいう表現などが用いられるかと思いますが、何かとネガティブな表現に用いられることがあるのが夜かと思うんです。しかし聖書を読んでいくと、夜に恵みがあるということが記されているわけなんですよね。詩篇にも、夕暮れには涙が宿っても、朝明けには喜びの叫びがある。涙が夜を通して喜びに変えられる、これが夜の間に起こっている出来事なんです。ゼカリヤ書にも、夕暮れ時に光がある。普通ならば夕暮れを迎えると、これから漆黒の闇、夜が迎えて私たちが何もできなくなるにもかかわらず、夕暮れ時に光があると言っているわけなんです。すなわちこれが恵みのリズムなんですよ、ということを教えていたわけなんです。しかし反対に、朝から始まる朝から夕へと移る、私たちが通常考えるリズムは、昼間の間は光があるから私たちは活動するわけです。そして昼を過ぎて夕方になると、私たちがその手を休める。すなわちそれは神に委ねる夜ではなくて、むしろ自分たちの力に頼るリズム、まあ、その先生は律法のリズムと、恵みと律法を対比させて教えていましたが、面白くないですか。昼から夜というのは私たちの力に頼ってしまう。しかし夜のリズムとは、主の恵みにより頼むしかできない、そんな時間を過ごしているということなんです。そう考えて、もう一度二つのお話を振り返ってみてください。5000人への給食でも、湖の上の出来事でも、不可能な出来事なんです。自分たちではどうすることもできない出来事なんです。すなわち夕暮れを迎えた彼らができることは、主であるイエス・キリストにより頼むことしかできなかった。真夜中逆風が吹きつけ、どうしようもできずにもがいていた弟子たちにできることは、主よ助 けてくださいと叫ぶことしかできなかった。そんな夜をこの2つのお話は経験しているわけなんです。まさに夜を通して彼らに主の恵み、見業、まさに奇跡が起こったというこの2つの出来事なんです。そして皆さん、もう一つそこに加えさせていただくならば、十字架の出来事を覚えてください。まさに昼間に起こった出来事ではありますが、イエスが十字架につけられた時、厚い雲が全地を覆い、暗闇になったと書かれてあるんです。まさに闇の中にあって、十字架の恵みが注がれていたわけなんです。そのことを覚え、まあ、最後に私たちが考えたい、覚えたいポイントですが、イエスがなぜにこの奇跡をされたということなんです。二つの出来事に共通したいことは、イエスは奇跡をしようとしていたのではなくて、まずは一人になりたかったんです。寂しい場所に行きたかった、山に登られて祈りたかった、そんなイエス様の姿が書かれていますが、特にこの時イエスはそれを聞きと、13節にはありますから、その前に書かれていたバプテスマのヨハネの死とイエスが一人となりたいと思った、そこにつながりがあるのではないかと思うわけです。そしてイエス自身もヘロデによって命を狙われつつある、そんな存在になっているということを耳にするわけなんです。いいでしょうか。ヨハネ、バプテスマのヨハネは元を正せばイエスのいとこであります。6ヶ月、数ヶ月先に生まれたいとこであります。そして親戚関係だけではなく、イエスのメシア、キリストの先駆者として彼の先に立ち、天の御国を述べ伝えた、いわば道路者、仲間でもあります。そんな親戚でもあり、同じ志、主からの使命をいただいた道路者ヨハネが処刑された、その知らせにイエス自身が心を痛めないはずがありません。きっとイエスもそのヨハネの知らせを聞き、一人静かに親戚道路者ヨハネの死を悲しみ、自らも神に祈りを捧げる時を持ちたかったに違いないわけなんです。しかし群衆はそんなイエスを知らずに、イエスの後についてきてしまい、私たちを助けてくださいとイエスに願ってくるわけなんです。そんな群衆をイエスは退けたい、解散させるのではなく、自らのことよりもまず彼らを深く憐れまれ、その憐れみの心によって5000人の給食の奇跡が起こっているということ。一人で山で祈られていたイエスでありますが、麓のガリラヤ湖では強風が吹き荒れている様子に、イエスはわざわざその山を降りられ、水の上を歩いてまでもがき翻弄されている弟子たちの船に近づく、奇跡を起こしているわけなんです。決してイエスがそこで自分の力を誇示するパフォーマンスではなく、彼らと寄り添うためにわざわざ一人でいた山から降りてこられているわけなんです。そして何よりも彼らのそばで言われたイエスの言葉が、しっかりしなさい、私だ、恐れることはない、励ましの言葉をそこで弟子たちに語られているのがイエスキリストなんです。イエスは群衆を憐れまれ、そしてもがいている弟子たちを憐れまれ、まさに溺れるかのごとくに 主よ、私たちは何も持っていません、何もできません、主よどうぞ助けてくださいと叫ぶ私たちに手を差し伸べ、信仰の薄いものよ、なぜ疑ったのかと助け励まされているのがイエス様の姿なんです。このことを私たちは今朝覚えたいと思うんです。イエス様はどこにいて何をしているのかわからない、空中の中をふわふわしておられるような幽霊ではないということなんです。たとえ私たちの人生の夜と思えるような暗闇の時であっても、私たちに思わぬ逆風が吹き荒れ、恐怖から私たちの目を波、すなわちこの世の現実に向けてしまい、イエスから目を離してしまうような時であったとしても、イエスは私たちと共におられ、私たちのそばに近づき、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと私たちを励まされ、そんな荒野で夜に恵みの御業、奇跡を私たちに表してくださるお方であるということを、私たちが今しっかり信じ受け止めなければならないのではないでしょうか。そしてそんな何もない荒野、逆風吹き荒れる古城、そして暗闇の夜にこそ、その神を、主を信じる私たちは神の恵みを豊かに経験することができるのです。お祈りいたしましょう。